ニュースおもころウォッチルバ
ペソス
高い食パンルバ
永田です。
コクッパ7人衆の一人ルドビックだ。
恐れさんです
ね。ルドビック
そんな喋り方なんだ。
わかりませんけどなんとなくコクッパって言ったらこんな感じかな。
あ、そうだ ね、う
ん、あすいません原宿です。
はい、原宿さん。
原宿改め、はい、セメシコという名前
こんな不名誉な名前つくことないっすよ
自分のせいだろ。
なんだよ全部みんなもう夢中じゃん
夢中とかじゃ
夢中すぎない。
夢中とかじゃないんだよ。
人が洗面台でしっこすることにみんな夢中すぎると思う。
それ夢中って表現すんの
大好きじゃん。
著しくバランスを書いてるわ、うん、最近の原宿さん。どうしちゃったんだよ本当に。
いやすごいっすね。こんなになんか、うん、そう大騒ぎに。
いや原宿さんなんかもう、はい、今週すごいっすよ。めちゃくちゃですよ。前回のラジオで、うん、そのセメシコね、
はいはいはい、
セメシコ発言をして、うん、そしてその後断酒をするっていう話になって、
うんうんうん、
その週のおもころチャンネルで、うん、しかも案件のやつで、
うん、
買ってよかったものを紹介するときに2025年ベストバイが、
うん、
洗面台を掃除するスポンジ。
すごいよねあの順番やっぱすごい、ね、
何それっていう。
いや俺も全く覚えてなくて、覚えてなかったっていうか、うん、その出し順、そのしっこの話をした、
うん、
あのおもころウォッチの回の後に、
う
ん、そのあのおもころチャンネルの洗面ボールクリーナーが出るって、
ね、
全くやっぱ考えてなかったんで
意味深です
よね。だからそうすごい順番に
酒の案件もあったし、
酒の案件もあって、
サムネイルに原宿さんがご機嫌な顔。
そうそうそうクランドさんのね、これでもめちゃめちゃ美味しい、
あれはいい
お酒を飲んだ後に、うん、なぜか断酒をして洗面台でしっこをするっていう話をした後に洗面台を洗うグッズを紹介する。
どうしたんですか
これは。いや、うん、でもこれ原宿さんだけの問題じゃない、うん、会社としてやっぱちょっと何も考えてない
順番がもうめちゃくちゃに
私も含めてちょっと先のことを考えてなさすぎた。
全然意識してなかった。
ちゃんと意味のある順番になってしまったっていう。やっぱこううまくいくときってこういうことなんですよね。
逆よ、うまくいかない
とこうなんす。うまくいってないのこれ。
これ
でもなんかその筋は通ってるじゃん洗面台でしっこした後に、あそうか洗面ボール
前向きすぎだろ、
洗えばいいよな確かにっていう、そのちゃんと回収みたいなことが行われた、うんうん、俺もあれ使ってますからね。
そうね、綺麗にしてる。
だからもう別におしっこしても大丈夫なんですよあれで。
いや違う、そういう機能はないから、う
ん、それは想定されてないんだから、うん、ダメなのよ。
あっちから怒られますよ、うん、洗面ボールクリーナー売ってる側から。
いや当たり前だろ、
それ用には作ってません。
嘘でしょ
当たり前です
。嘘なわけない。
嘘でしょ
なんで関根勤が巻き替えて寝てた時のいい加減にしろよ
本当にもう
反省しろもう。
あれはでもめっちゃ綺麗になるから、
うん、そうなんですね。
まあ、
その
洗面台でしっこしない方が、俺しない方がいいとも言ってたからね別にその。
そうね、せよって言ってるわけじゃない。
せよせよだったらもうそれはもう、ね、
もう大衆を、おひれがつきまくって毎日してる感じ。いや
確かにそうだね、
1日5回ぐらいの感じになってるから、
ね、常に洗面台でしっこをする人間、せめしことして今ね考えられてるかもしれないけど、うん、過去に、うん、そういうちょっとね知的好奇心ですよ、
うん、
超知的好奇心と
確かに超えちゃってはいる、
超えた知的好奇心を超えたね、うん、超知的好奇心の一環としてですよ、うん
はあ
うん、そのやっぱどうなるんだっていう気持ち、
う
ん、
それをまあこうなるんですよ。
そうエジソンやアインシュタインもこっから始まったわけですよこれをしたらどうなるんだろう。
まあ、確かになんかその2人はしてそうな気がする、うん
ね、スティーブ・ジョブズだって言ってましたよ。
ジョブズはしてない。
スティーブ・ジョブズもだからその世間 の, その価値観にその全てその合わせた人間になる
でしょ、うんうん、じゃあもう電球に匹敵する貢献してくれよ
え
だったらよ
確かに
電球作ったらじゃあ洗面台でしっこしてもいいんだな。今現地を取ったぞ俺は。
トントンよ。もう
俺はもう今恐れ
電球作ってくれ。
電球作ったらいいのね。じゃあ、ね、世界をもう変えたらいいのね。
はい、永久期間作ってください。
わかりました。
そんなことするんだ
ったら。それでもう晴れ晴れとした気持ちで 洗面台にしっこします。俺は脚立に登って
こいつ
なんで高低差をつけようと
するなんでこんな
懲
りないんだこの男。
跳ね散らせようとしても
すごいね。
本当はもうそっとしたんですよ。
いやもう聞きたく
ない笑ってくれよ。もう
これ以上聞きたくない
です。何なんだよこの広がりは。
すごいっすね。
で今別してないですから
、うん、まあまあまあ
昔の話、
ね、昔の話ですから。それはね、
うん、先週とかそういうことじゃ
ない。先週とかそんな直近の話じゃないですよ、うん、過去にそういうのをしたことがあったんですけど、やっぱこれも
そういうこと
やばいんでしょうかみたいな話をしただけですから、それは安心してください。今はしてないです、うん、
大丈夫です、
うん、当たり前ですよ、うん、ああもう疲れてきちゃった。なぜか2対1になっている気がする。
そんな感じなの。
俺は中立ですか。俺はずっと中立なんですよ。
でもなんかちょっとやっぱさせようとしてくるよね。やっぱそのしっこの話を。
そんなこと
を言えもっと
言え。俺が
つけてる中立を。
なんかこう俺の中からそれを引き出そうとしてくる。
いや本当にそれ求めてんのは恐れ山ですよ。
求めてないよ。
あったよコメント欄でも永田が悪いんじゃないか、うんうん、い
これがなんか本当にやばいっすよね、うんうん、本当に副社長としての責任みたいな攻め思考を会社の責任にすんなって。
あでもあったその番組としての責任を問うみたいな、そのポジションに立つ人もいるよね。その、
ああすごい。
なんだろう、なんか信じたくないのかな。攻め思考を信じたく直視しようとしてないんですよねやっぱりね。これがやっぱその日本経済が沈下した原因だと思う。
だから責任を問われるんだとしたら、だからもう辞めるんですよ。会社辞めます。
攻め思考で
攻め思考の責任を取って、
ね、
これはもう会社辞めるん
で極端に、ね、
大丈夫です、
うん、確かに、ね、
その覚悟あるんで、
ね、いやだから本当に
私は分かってましたよ前回、うん、なんか平気そうな顔してるから、はいはい、知らねえぞって思ってもう帰っちゃった。
え
で実際その通りになったから、うんうん、今回も思ってる。
じゃあ
知らねえぞ。
恐れ山のせいか。
なんでだよ。
それはそうなるだろうね。やっぱ分かってて止めてない。
分かってて。
じゃあやめよう。
ランド行動。
もう、
うん、いやだからもう別にね、その望まれてないということは分かりましたから。
うん。
うん、まだ次はどこでしようかなっていう。
だから本当冗談でもやめた方がいいですよ。本当に。
まあそうね、
また新たな場所を僕は見つけていきます、
うん、新たな場所で既存の場所がある。
果たしてそうか
ね。どうなりたいんだ原宿して死にたいん
宝島。新しい宝島を見つけたいじゃないですか。やっぱ
すごいね。
泣いちゃったもん。その感情でもない涙で、
トイレでしてますから。
あもう
みんながそんな心配しなくて、
トイレで今後もし続けてくださいよ。
トイレでするのが一番いいということは分かってますから、
はい
ね、じゃあもうニュースいきましょう。
ニュース、あ、もう最後じゃない。
今年最後のニュース
よ、うん、やっぱ最後なんでちょっとね、もう年末スペシャルということで、はい、一人一個ずつぐらい気になったニュースを
ご
紹介していければと、うん、
いいですね、
持っております。
一個ずつじゃあ読んでいくという。
はい、じゃあ僕から行こうかな。
ひろゆきさんが万引きしていたニュースでもいいよということですね。
いやダメです。
あダメなんだ、ね。
あれ同じ構図ですから。
全く同じだから、ね、
いや俺はそんな武勇伝みたいに思ってないですから、
うん、いやいや武勇伝どころかなんかもう進行形の革命を起こしてるかのような言い方してます。
いやもうこれはもう
俺は脚立に乗ってしてやろうか。
それは電球を作った後の話。それが許されるのは電球を作った後だから。
電球作ったやつもダメだ。そんなことしたら怒られるよあらゆる人が。いいですか、
はい、
僕が、紹介したニュースは時事.com、うん、時事通信社さんのニュースですね、はい、常在菌が変化、
うん、
社会性向上化、犬を飼う家庭の子供というわけでですね、
犬
を飼う家庭の子供は、はい、口から腸までの消化管に生息するさまざまな常在菌の一部が変わり、気持ちが明るくなって社会性の向上に影響している可能性があることが分かった、
マジすご。
麻布大や群馬大などの研究チームが、うん、実験で発見したということなんですけど、なんかその犬を飼うと、うんうん、まあ、確かにその社交的になるというか、その例えば散歩に行って、
あ、まあ確かに、
とかいろんな人挨拶してとか、朝ちゃんと起きてとか、うんうん、なんかそういうことなのかなと思ってたんですけど、うんうん、 金だったんだっていうこの
あなるほど、そういう要因じゃなくて、
そう、まあその要因ももちろんあるんだろうけど、まあ
当然ね、
運動金によってそもそも、うん、
へー
人間の あのあれが変質していたと。
わ、すごくない？
なるほどね。
それで、脳に伝わ、腸にある迷走神経から脳に伝わって、うん、愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシン、
ああ、よく
分泌が促され、ね、社会性が向上していた可能性がある。
わ、まだ仮説の段階なんですね。
まだ仮説ではあるけど、はい、なんかそんな効果がペットにあるってことは、なんかちょっとショック性というか、
確かにね、
飼い主を変えていたんだとか、
うん、すごいかもそれって。
そうだとしたら、うん、とんでもないことですよね。だから俺も犬を飼ってたらこんな人間にはならなかったとか、
う
ん、
いやまあそうかもしれな い, い, れない、
ね、犬が家庭にいるのに暗いやつってじゃあ何なんだろうみたいな、その全部常在菌を倒すやつが中にいるのか、
いるかもしれないですけど、うん、まあ、まだね、だからはっきりとは分かってないんですけど、うん、なんかそういう可能性があるっていうので、なんかさ、そのじゃあ犬の、
うん、
その進化というか、うんう
ん、はいはい、
やっぱ生き残ってきたわけじゃないですか、結構そのベッドとしての歴史が、
ね、最初からね、
家畜化してね、
やっぱそういう愛されるやつがさ残ってきたわけで、
うんうん、
そいつらはやっぱ人間の常在菌を変えていたんじゃないかって思うと、
お
なんかちょっと恐ろしさというか、なんか
関係性
エイリアン味ありません？なんか愛される、愛されるような飼い主に、
はいはいはい、
要は変えていて、
そっかそっか、
でそれが強い犬種のやつが残ってたとしたら、うん、なんか怖っていう、
すごいね、
うん、
それがやっぱ全部の犬種とかでこう今後研究進んで、うん、この犬種が最も変えるみたいなのがあって、それがもうチワワとかすごい可愛いやつだった時の、
確かにな
んかこいつ怖っていう感じが、ね、
それがいることでどんどん人間が明るく
なっていくっていう、
しめしめ、
ね、
それが
接しやすくなっていく、
発覚したらちょっと面白いなと思って、
一番接しやすい人間が育つ犬みたいな
ね。あ、
こんなのでもさあったらマジでそれ目的でさ、
いや飼うよね、これは
ね、明るくなりたくて犬を飼う、
チワワだらけの家とか、
そうなっちゃうよね、
オキシトシン発生装置としての、
うん、
そんなことをしちゃうやつがね、
通販
逆にだから暗くなる犬とかもさ、いるか
も、陰気犬、
陰気犬こいつを飼ってたら暗くなるよ、チンとか飼ってたらちょっと、
あ、もう全然出ない、
明るくなんない
っす、オキシトシン全然出ないっすっていう
そんなの判明しちゃうかもしれないってことです ね、
そうだよね、
バフが犬によってバフが全然違って、うん、
下手したらデバフも、
デバフ
デバフもあり得る、
デバフ犬
この犬を飼うとアホになりますっていう
そんなの発表されたらマイナスの方はちょっとやっぱやめてほしいですよ ね、
聞きたく
ないですよ
ね。まあ確かにね、でも研究次第ではっていうこと
は、いや、わかんないですけどね、俺だからその面白いというか、
面白い ね、 ね、
そんな菌に変化を及ぼしてたんで全く想像しなかったから、面白いと思って
面白い、はい、じゃあ私行こうかな、はい、次のニュース、ヤフーニュース、はい、コミックナタリーのニュースですね、うん、こちら葛飾区亀有公演前派出所、新アニメプロジェクト始動、新キャストで制作中、
おすご
ということで、
なるほど、
ね、あのこち亀、亮さんのこち亀が、うん、もう連載は終わってるんですけども、新アニメが、
うん、
過去にやっていたアニメと同じく制作はギャロップ担当で、
うん、
新キャストを迎えることが明かされた。ティザービジュアルにはこち亀ファンに馴染み深い、うん、葛飾区金町浄水場取水塔の風景に、うん、両津勘吉がこちらに向かって挨拶するかのように手を挙げる姿が描かれている、
うん、挨拶するかのようにって挨拶でしょ、うん、
挨拶するかのように手を挙げる姿、
何と見間違えんだよ
動物みたいな言い方してんじゃん
挨拶でいいだろう
ですね。で、新キャストの詳細は2026年9月に解禁、う
ん、だいぶ先じゃん、
先だね、来年なんだ、
あと9ヶ月後に
分かる、ね、結構後だけども
、お楽しみに
という、またやるんですね、
これまたやるみたいですよ、これ嬉しいな、でも
連載終了してからもうだいぶ経ってるよね、
もうだいぶ10年ぐらい、2016年までやってたんで、
アニメも長いことやってましたよね、
終わって10年ぐらい経つかな、でも読み切りもたまに載ってるんで、終了はしてないという、
もうずっとじゃん、やっぱ
ずっとです。でそれに合わせてか分かんないですけど、こち亀の新展開としてゲーム化が進んでおりまして、
う
ん、あのカイロソフトさんの新作ゲーム
出た、
りょうさんの商店街物語が発売決定ということで、 あの亮さんが商店街を管理して、うん、新しいお店とか商売をどんどんやっていって、うん、発展させるというゲーム。
もうあれじゃん、どら焼き屋さんの回路ソフトさんじゃないですか。
どら焼き屋さん物語に本当に生活を破壊されました
から、ね、あれはすごい、ね、
時間が吸われて、
こち亀もこれやばそうだぞ。
しかもこち亀なんて題材ぴったりじゃ ん、
ね、亮さんこれ以上に合うテーマない。
何の商売でもするし、金儲け大好きなんだからさ、
う
ん、
そう
めちゃくちゃ合ってるし、ね、キャラも多分 ね死ぬほど出るだろうから、
いるし小ネタも満載という、
これはすごいっすね。
これは絶対面白いんじゃないかな。
うわ、
前なんかカイロソフトさんのね、この面白いって話をしたら、はいはいはい、ちゃんと補足していただいて、
う
ん、なんかジフアニメみたいなの作っていただいた
ことも
ありますし、なんか丁寧なお手紙もねいただいたり、
ありがたい、
めちゃくちゃなんか書き下ろしのイラストとか書いてあってめっちゃ可愛かった。
かわいい、
うん、それが今度はこち亀、なんかすごいねマイナーなキャラがもうすでに書いてある
わ、やっぱ出すだろうなこれは。
お化け煙突の時の、うん、あの先生とかも
出てくる。あー出た、
はいはいはい、
実習生のね先生とか。
いいなこち亀。でもなんか俺あんまり知らないんですよね。
うん、あ読んでないんですかそんなに。
いやまあ読んだ回もあるんだろうけど、やっぱ多いじゃないですか、うん、
めちゃくちゃ多いですよ。
だからなかなかそのこち亀を一から読もうみたいな気持ちって起きづらいとは思うんですよね。
あ、まあ、確かに順を追って読んだことはないかも。
そうね、どうやってそのこち亀の話についていけばいいのかなって思った時に、やっぱあれ全部読まなきゃいけないのかなっていうのはあまりにも重たいじゃないですか、
うんうん、
だからなんかこの授業をしてほしいな。
こち亀の授業、
一日なんか 5,6 時間のコマを取ることで、うん、なんかこち亀について
だいぶ取るな
1日5,6時間
だいぶ取る。
こち亀大学
読め
よ。これはちょっと集中講義すぎ集中講義すぎるんですけど、だ1週間で1日 1,2 コマのこち亀の授業をやることで1ヶ月そこの学校に通えば、もうこち亀の大体の話にはついていけますよみたいな。
ロマンスーンとか詳しい
と思うんだけどさ、
ね、下町育ち、
うん、でもその詳しい人がいても、えじゃあ何が知りたいのっていうことがさ、うん、分からないじゃないですか、
うんうんうん、
だからあんまりこのこち亀の話をこうグッてこう深いところまでする機会がやっぱないなと思ってて、
はいはいはい、
これをなんか一回聞いてみたいですね。
確かにこち亀の授業、
こち亀の授業、
私多分 7,8 割ぐらいは読んでる。
えすごい、
めちゃくちゃ暇な時本当にブックオフに一日中いたんで。
あその時読むんだ。
こち亀ってそのブックオファーにとっては
、ね、オファー
宝の山、
ただの立ち読みしてたやつの文在で
ブックオフにある漫画って間が抜けまくっているので、
うん、まあ確かに
続きものを立ち読みするにはあまり向いていないわけです。その点こち亀はどの巻を抜いて読んでも面白い、
うんうん、なるほど。
でどんな時間がない時でも 1,2 話パラパラっと読むことができ る、
うん、隙間時間で
そう、もうこんなに立ち読みする人に嬉しい漫画ないぞということで、私はもう小中高ぐらいずっとこち亀を読みまくって、
じゃあもうすごいじゃん。
だからこんな好きなんだ、うん、
だからなんか妙に好きなんですこち亀のことは。
そっかそっか。そ
で大人になってから恩返しの気持ちで、うん、Kindle 版をちょっとずつ買ったり。
あなるほどね、
ありがとうありがとう、
りょ
うさんの気持ちでやってますよ本当に。
すごいだ、一生付き合っていけるっていう。
でもちょっとやっぱさ、もう話がさ展開しすぎてて、うん、なんか全然意味わかんないというか、うん、寿司屋になってた時あったじゃないですか、
うん、あ超神田寿司の
回ね、ずっと寿司屋だったじゃん、なんか背景とかも、
うん、
確かにな
んか何それっていう時期がちょっと定期的にあったりとか、
寿司焼きみたいなのが
あったんです。りょうさんが一郎っていう偽名で呼ばれてる時期が、
はい、難解だな、なんか
それ当たり前にそこからスタートするから、なんかちょっと何それっていうの
かな。
あとなんか大阪、
うん、
大阪府警がこう
通天閣所の話、ね、
はい、とやたらとなんか絡んでバトルするみたいな時期とかもなんかありまし
たけど、
まあまあそこはね、
うん、
好きな方だけ
あそう
どこを抑えとけばいいのかっていうのはやっぱちょっと知りたいんですよ、ね、
でもあのコンビニで売ってるベストセレクションみたいなやつが、うん、あれはまあよりすぐりの定番の話が多いんで、
より抜き ね、
うん、そうですね、あれを購入していただいて、
すごいね、あれだけでももう30巻ぐらいになってんじゃない、そうそうそうそう、より抜きで。
あれね、なんか毎月いっぱい出てるんで、数百冊あるらしいですよ。
本編より出てんじゃん。
本編より下手したら出てる。
なんでおかしくない 量が合ってない。
寄り抜いた分の方がもう今でかくな
ってるから、すごいな。
すご
い。ずっと出てるしね、90年代からね。
その寄り抜きの中でもいいやつを選んでよ。
そうだ、
寄り抜き
の寄り抜きの寄り抜きをしてくださいよ。寄り抜きしてくれないとダメですよ、ね。
確かに。
ソレイさんがおすすめの寄り抜きをさ、3冊ぐらい選んで
ね。
そしたら私の好きな回は、はい、アシスタントに書いてもらった背景があるけど全然使う機会がなかったやつを今回で一気に使おうって言って、全然関係ない名所に脈絡なく行きまくる回
とか。お
お、なんかすごいね。
めっちゃメタじゃん。
そんなんありかよと思って、
もうそのメタの説明もされるの？、は
い、ああ、もう全然言ってました。書いたけど使わない素材があるから使おうみたいなこと言って、
りょうさんが言う、
りょうさんが
すごい、やっぱ
もういいんです、何やっても
チャレンジングだよね、やっぱこち亀ギャグ漫画として。
そうなんです。
面白いね、やっぱりね、
何をやってもいいんです。
なるほど。ちょっとじゃあこち亀、今からでもね、
そうね、
なんかちょっと勉強していった方がいいのかな、これは。
たまにね、無料公開とかやってますからね。
いや、ちょっと傑作エピソードとか少しずつ読んでいこうかな。
ぜひ。
はい、では最後私なんですけど、これもねめっちゃいいなと思ったんですけど、こちらテレ朝ニュースさん、空気からバター製造に成功、出資のビルゲイツ氏、味は本物と錯覚するほど。これやばくない？
すごいよね、
これもうここまで来たかと。
本当に
めちゃくちゃですよ。
アメリカのやっぱベンチャー企業が、あの牛乳からバターを作るんじゃなくて、もう空気からいけますっていう。い
や、嘘すぎる。俺絶対それ虚構新聞だと思ったもん、見た時。
あ、なるほどね、はいはい、嘘だろ
う、嘘に決まってんだろうと思ったら。
確かに虚構新聞っぽいかもね、これはね。でも本当、これ本当なんですって。これセイバーっていうアメリカのスタートアップ企業が、炭素と酵素と水素を脂肪にして、それをバターに変えると。
へー、何それ。
セイバーバターというのをね、もう作り出しちゃったらしいんですよね。でビル・ゲイツがここに出資もしてるっていうことなんですけど、もう食べたら、いや、もう全然本物と
変わ
らない。マジかよ。ビル・ゲイツ用にこう、なんか作っておいたマジバターが、
マジバター
そうでしょう、ね、
偉い人だけに
詰めとけ詰めとけ、
美味しいやつをね。本当にでもそうらしかったんですよ、空気から作ったのに。もうマジバターだから、牛乳使わなくてよかったんじゃねっていう、その説ももう出てきていると、
でもそのものすごい設備が必要なわけでしょ、多分。
あ、そう、特別なね、
これはもう実際そうで、まあ、まだやっぱりその投資段階だから、そのかなりすごいコストがかかってしまう、バターをちょっと作るのにも、ものすごい電気とかさ、資源を使わなきゃいけないんだけど、これが進んで、もう簡易イカというのか、ね、もうその仕組みが分かれば、もうすぐドラえもんですよ。もう
それができたらすごいね。
バター欲しいなと思って、
バターなんとかキーって言っても、空気からもうバターが出まくる。そうで、のび太があもっとバター欲しいねとか言って押しちゃえみたいなので、もう街中がバターになるみたいな、
バターの雨が
降ってきちゃうみたいな、
すごい世界だな。
うそういう世界がでも目前まで迫ってます。
いや、早く食べてみたいけど、こういうのがこう降りてきたことがないから、
確か
に人間不信になってるかも。合成肉とか。
そうだよね、
合成肉ね、
ね、早く合成肉を食べてみたいんですけど、全然なんかこう降りてこないから、ね、
まあまあまあまあ、あるはでもありますから、今もう、
じゃもう合成肉にさ、その空気で作ったバターをつけて焼いたら、もう何っていう、そう、マジで
何を食ってんだろう今。
無から培養したステーキを食べれるんでしょ。
それに空気から作ったバターをつけて、うまーって柔らかいっていう、もう世界です。
あ、すごい、
嬉
しい、
ね、だからもういいじゃんこれで、もう環境を破壊することないんですよ、これが広まれば。ま
あ、そうだけど ね、まあ、あと何年かかるのかで、僕らが多分実際口にできる頃にはもうなんか、そう、もうバターステーキとか受け付けない体になってそうな気がする、ちょっと。
ああ、なるほどね。
胃が弱って、
もう俺たちはもう食えないけど、
ちょっと脂っこいでいいです。
確かに、あと30年とかかかったらやばいですよ。
やばいよね。
いや、でももうこれが、この技術がもう確立されるんであれば、もう大丈夫だなってなんか俺も思って、 なんか俺がそのあんまりもう細かいその環境の保護とかしなくてももういいんじゃないかな
って、うん、いやよくはない。ダメですよ。
このビル・ゲイツとかがもう全部やってくれたっていう、そのもう概念から覆るような発明をしてくれるわけだから、もうなんか俺たちがいくらこうね何かをこう節約しようがもう大丈夫か、
いやダメなんだって
気持ちに
節約はしといた方がいいと、
なんかなってきたな。
そんなことがあるなら発表されなくなりますよ、こういう研究
所
で。ダメだって、こいつはダメだ
って。なんかちょっとでも気持ちが楽になるよね。
まあなんかいや、まあ、
偉い人がどうにか
偉い人がやってくれるんだなちゃんとみたいな、お金持ちたちがちゃんとやってくれるんであれば大丈夫かみたいな。
ね、うん、こうやってなんかバターとかあとまあ合成肉とかが出回るようになったら、うん、いよいよ動物を殺してまで肉を食うっていうことの、うん、なんか言い訳ができなくなる、ね、今後どうなっちゃうのという気はしますけどね。いや
そう、ちょっとこれ、まあ、別のニュースだけど、ね、甲殻類をもう生きたまま茹でちゃいけないっていう、
エビも痛みを感じれるみたいな、ね、
あそうそうそう、エビとかカニをさ、まあ、その茹でる時に鍋に放り込む時に、やっぱそのエビとかカニも痛みを感じてるから、もう残酷、ダメ、動物愛護にもう反してる、
まあまあまあ、
だからもう人思いに神経を占めるっていうのが一番正しい
とか、そうそうそう、でもこういう世界に多分なっていくだろうな、
まあ、そうでしょうね、そうでしょう、
思いますよ、
やがてもう全ての肉類はもう合成タンパクで同じような味なんだからいいでしょって言って、
そう
で
バターも空気から来るしと、
ね、そしたら昔の動画とかアニメとかのごちそうを食べるシーンって、未来の人はもうみんなドン引き、うわってい
う、ね、そうだよね、
そうすごい昔の映画とかってなんかこう人種差別的なシーンがナチュラルにある時の、うわっていう感じを今そうそうそう、現代の全ての食事のシーンがはらんでいるから、
赤白付きの船盛りとか、
いややばい
グロい
やばいやばいやばい、池作りとか ね,
とかね、
やってたら、いやちょっと厳しいっすね昔の人、タハハっていう感じになっちゃう、
そこら辺もやっぱどんどん変わっていくんですよね。
どうしたらいいんだろう、
どうしたらいいんだろう、いやまあまあそうなっていく、い
や、
まあ、
そういう時にやっぱ原宿さんって絶対炎上すること言うでしょ、
あ炎上すること、
いやマジの牛の方がうめえよな、
ホリエモンじゃん
言っても言うじゃない、
原宿さんってもうそこまで、
俺ホリエモンと思われてたすごいね、
信頼がす、炎上に対する信頼がすごい。
いやでもそれはもう正直な話はしなきゃいけないよ、それはその、うん、空気のバター合成肉と、まあね、やっぱいきなりステーキと比べた時にやっぱ、圧倒的な差があったらそれはさすがにっていうこと
よ、いやなんかもっと余計なこと言うと、もう未来の原宿さん、
えなんていう
んですか、痛みもない肉を食べて何がいいんですか
なんてこと言うんすか未来の原宿さん、
それはホリエモンが言うだろう
未来の原宿さん
俺は言わないよ、
謝ってください、未来の分まで、
ごめんね
すごいね、 いや、いいニュースですねそれは、本当にバターは、ね、
だからもう大船に乗った気持ちでビル・ゲイツに任しとけば安泰だ
これも別にビル・ゲイツがやったわけじゃな い,
ったわけじゃない、
支援、
ビル・ゲイツが金を出してる一企業がやった、でもこういう人たちがどんどん生まれてくるわけですからね、
そうね、
もう大丈夫だ、無敵だ
バターでそんなに楽観的になれる、
安心安心、
なんか良くない安心の仕方な気がするんだよな、ポジティブになるのはいいけど、ちょうどおもころチャンネルでも、はい、空気中の成分からカニカマを作って無限に食うっていう動画をやってたところ、
確かにあれは実はあのトリック映像、
いやそうだ
SFX
なん、信じた方がいるかもしれない、
いやでもこういう話を聞くと、でもその本当に夢物語ではない
ないかもしれない、
ね、本当にそういう時代も来るかもしれませんよ、
その時の人たちが見たら、ああもうやっぱ分かってたんだ、おもころの人たちはこの未来が見えてたんだ
確かに空気カニカマを食いながらいるでしょうね、
でも予言の書としてね、捉えられるかもしれません、でもこれってなんかその空気のところでなんかあの口臭すごい人が息とか入ってたらちょっとやっぱ風味が乗るのかな、バターに
ほら嫌なこと言う
その
すぐ嫌な
空気からバター作る人がすごい高収だった時に、なんかこの空気バターちょっとなんか乗ってんねみたいな風味、
それがすごいいい癖になってさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
めっちゃ臭い人が、
そう、えこれもうトリュフバターできてるよみたいな、めっちゃ臭い口臭の人が
ブルーチーズみたいな、
そうそうそう、あそれあるかもね、だから口臭すごい人も、うん、空気バターを
最悪すぎ
作る仕事に、
おい
いい加減にしもひどいもん
ひどい、
いい話で終わればいいじゃん、いい
その人たちもやっぱり雇用
今年最後
ちゃんと雇用が生まれる
口臭バター
ひどすぎるよ
ね、はい、そういう時代が来るかもしれませんという ね、 まあね、明るいニュースです、はい、これは
というところでね、はい、今年最後のおもころウォッチ終了ということ で、はい、で来年2026年は1月4日分ちょっとね、うん、お休みいただきまして、
はい、
1月11日から、うん、
ちょっと空いちゃいますね、じゃあね、うん、
はい、というわけで、
はい、
来年もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました。